おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
内田達夫先生が、変者になられまして、撤退論。これはね、ごめんなさいね。読み手の私の、知力が足りませんで、これだという撤退論をこの3枚に下ろすっていうのができませんで、
はい。
とうとう一番最後の方まで来まして、
はい。
この方は、何冊も私も読んでおりますし、皆さんにもご紹介したことがありますが、内田達夫先生の親友で、平川克美さん、
はい。
この人は、下町の中小企業の坊ちゃんに生まれて、日本のこう、うん、経済発展を下から見上げた方なんですが、
はい、
この撤退論に関してだけは、なんか読んでおりまして、申し訳ないような。これなんでかと言いますと、平川氏はですね、リナックスカフェという、IT ベンチャー企業の発信になる、そういう場を持って頑張って来られた。それで、リナックスカフェにそういう人に集まってもらって、意見交換をするというような。多分そういうことでいいと思う。ごめんなさいね。
はい、
このリナックスカフェっていうものの正体に関しましては、ちょっと私うまく理解できませんで、
はい、
とにかく小さなベンチャー集団と共に、そこで生きてきたとおっしゃるんで、集団ミーティングの場を提供なさってきたということなんでありましょう。
はい。
ベンチャー企業に対する支援が昨今はものすごい勢いで変化したみたい。ちょっとごめんなさい。文章の読み方が浅かったんで、合ってるかどうかわかんないんですが、公共の施設があると、なるべく安く貸してあげようっていう流れがあったんですよ。
はい。
金八先生が通っておりました、荒川のほとりの桜中学の本当の学校があるんですが、
はい、
そこも子供が少なくなったんで、学校の教室をすごく安く貸してくれる、そういう区の所有物になったんですよ。
今そういうところ多くなってますよね。
うんうん、人口減少で学校は貸し付けてくれるんですけど、耐震に問題があるということで、平川さん、千代田区の方から退去を命じられたという。
うん、
なんとか仲間であった会社の協力を得て、その会社、協力してくださる会社の一角を借りて、家賃を払いながら、懸命にそのベンチャーの人が集まって来れるリナックスという場を支えておられたらしいんでありますけども、
はい、
それも、世の中の流れが変わって、
うん、
そこをもう使えなくなったらしいんでありますね。それで、ベンチャーとこう騒がれて、もてはやされた時代はすっかり去って、厳しいこと書いておられましてね、平川さんの知り合いの5人の起業家の方が自殺なさったそうですよ。
そんなに？
はい、撤退論の中でね、厳しいんだなぁ、この平川さんが置かれてる。立場というのはね、
はい、
いややっぱり自殺ってのは衝撃ですな、
うん、
で銀行も借り手の少ない時代を乗り切るために低金利にしてある、
うん、
しかし右肩下がりの時代ではその低金利こそが最も危険でこれならなんとかなると思ったそれがたちまち追い詰められて払えなくなるというですねこの平川さんもお金を借りた。それが1億円になったところで、1億は以上は無理だということで、撤退を決断なさったという、
はい。
で、資産を切り崩して返済へ。住居から自家用車、取っていた新聞からインターネットの継続所有の本、古着まで全部売って、なんとかその借金から逃れたという。
はい。
もう正直申しまして、読んでおりまして、率直に申しまして、お気の毒で、途中で胸が痛くなりまして、
はい。はい。
でも、読みながら思ったですけど、会社を閉めるという、こういう物語といいますか、こういうことは、我ら同世代、生き残った段階には差し迫った問題でありまして、お気の毒なんですが、かな、俺もそうだよ。俺だっていつか、バッタンと締める世代であることは間違いなくて。
でも定年もないし、一生仕事を続けていかれる方ですよ。
平川さんみたいに、 懸命にやってこられた方が自分の企業を閉じていくっていう過程、撤退論を読んでいると、なんかね、もう一言じゃなくてね。
三枚おろしも続くわけですし、全国的に放送されてる番組なんですから。
巻いちゃいけない。
そのために毎日早起きして、自分で本買って読んで、文章を書いて、スタジオにいらっしゃるわけです。
バカみたいなこと言う。人をバカみたいなこと言う。
そんなこと
バカみたいに言うなよ。でも、撤退という二文字はやっぱりどっか胸の中に置いておかなければならないことでありまして。
はい。
白川さんのその切ない撤退論を読みながら、これは決して白川さん一人の出来事ではなくて、70代を過ぎて生きる男たちに、女たちにも来る物語だなと思って読んでおりました。この続きまた明日の学びの上で。